この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2016年9月29日木曜日です。日産自動車が動く椅子プロパイロットチェアを公開しました。椅子にカメラやセンサーを搭載し、前にいる椅子を認識しながら指定されたコースを自動で走行。これで混雑する飲食店の店先などで待ち時間のストレス軽減が期待されるとか。待ち時間が長いといえば飲食店よりも病院じゃないでしょうかね。あれ本当にひどいもんですね。例えば1時間待って診察が3分です。では雑誌チェックです。今日9月29日の三つ星記事は週刊文春146ページ、見出しは内幕レポート、米韓が密かに企てる金正恩暗殺計画。金正恩暗殺、そんな極秘作戦の存在が明らかになったのは9月21日、韓国の国会において韓民球国防部長官による金正恩を除去するための特殊作戦を運用する計画があるとの発言からです。これは北朝鮮に対する威嚇の意味が大きいわけですが、こうした秘密作戦は公表されないのが通常で、それを国会で認めるというのは極めて異例だと言えます。去年6月に署名されたアメリカと韓国軍による北朝鮮向けの連合作戦オープラン5015にもその考えは色濃く出ていて、産経新聞ワシントン駐在客員特派員の小森義久さんはこんな風に話しています。
作戦の全容は機密ですが、先制打撃や斬首作戦という概念が初めて導入されたと言われます。北朝鮮による戦争挑発があった場合、米韓軍が直ちに攻撃を行うのが先制打撃。有事の際に核兵器の使用を決心しかねない金正恩をはじめとする政権首脳に対して精密打撃、ピンポイント攻撃および特殊部隊を投入して壊滅を狙うのが斬首作戦です。つまりオープラン5015には金正恩暗殺計画が含まれているとみられます。
そして作戦実行のための体制も着々と整えられています。今年2月には韓国オサン米軍基地に最強戦闘機と呼ばれるステルス戦闘機 F-22、 通称ラプター4機が派遣されました。ラプターは平壌までマッハ 1.5 の速度で飛び、およそ7分で精密攻撃を行います。同時にアメリカの第1空輸特戦団や第75レンジャー部隊特殊戦兵士が韓国に入り、極秘訓練も行っています。ある軍事ジャーナリストはこんな風に話しています。
彼らはイラク戦争やアフガニスタンに投入された特殊部隊です。ビンラディン殺害作戦を実行したアメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズも韓国軍と合同訓練を行ったとされています。いずれも斬首作戦のスペシャリストで、韓国軍の特殊部隊にそのノウハウを伝授したとみられます。
そして韓国軍の武装も急ピッチで進んでいて、同じ軍事ジャーナリストがこんな風に話しています。
特殊部隊用の小銃などの火器、通信装備の整備などのために300億ウォン、日本円にしておよそ27億円の予算が計上され、秘密裏に平壌に侵入できるステルス型の軍用ヘリ、輸送機などの配属も検討されています。さらに韓国の空軍には長距離空対地ミサイルタウルスを導入することも決まっています。タウルスは射程が500キロもあり、韓国南部の上空からでも平壌に向けて発射が可能です。その威力は厚さ6メートルの強化コンクリートを突き抜けて地下施設を焦土化できるほど強力で、仮に金正恩委員長が平壌の地下施設に潜んでいたとしても逃げ切ることはできません。
さらに韓国が延べ3万人いると言われている脱北者の中の元軍人や元工作員を再教育して暗殺部隊として北朝鮮に送り込む、そんな作戦もありうるんだとか。 米韓軍が北朝鮮への派手な攻撃を行えば、そのダメージはおそらく周辺国にも及ぶため、米韓の本音としてはできれば特殊部隊による静かなる暗殺を実行したいといったところでしょう。果たして北朝鮮最高司令者暗殺の X デーは本当に来るのか。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。